ここではデータネットの全体概況について解説しています。PDF 資料を見ながらお聞きください。今年度のセンター試験の特徴は、平均点は前年度と大きく変わらないが、受験生にとっては難しい試験であった点にあります。そのことについて、センター試験の志願状況やデータネットの集計結果をもとに説明します。PDF 資料1枚目の資料1、センター試験最終志願状況をご覧ください。まずは、すでに確定しているセンター試験の最終志願状況について確認しておきたいと思います。今年度のポイントは、現役生中心であることです。詳細を見ていきましょう。資料をご覧ください。今年度のセンター試験志願者の数は55万9132人と、前年度と比べるとおよそ1500人の減少となりました。現役生はおよそ1万2000人増えたものの、既卒生がおよそ1万3000人減ったため、全体では志願者の数はやや減少する結果となりました。また、センター試験の志願者に占める現役生の割合はおよそ 81% となっており、現役生中心の入試であることが言えます。以上でセンター試験最終志願状況の報告を終わります。続いて資料2、データネット集計状況について報告します。今年度のデータネットの集計数は45万3416人となっています。この数字をセンター試験の志願者の数で割った集計率は81.1% です。都道府県別に集計率を見ても偏りなく集計できており、センター試験の全受験者の母集団に近い状態でデータ集計ができていると言えます。資料2の折れ線グラフでは、分離別の集計数の変化をまとめています。今年度は、5教科8科目文系がおよそ9万5000人、5教科7科目理系がおよそ17万人となっており、前年度と比べて大きな変化は見られません。以上でデータネット集計状況の報告を終わります。次にセンター試験成績概況について報告します。資料3、センター試験予想平均点をご覧ください。データネットの集計結果などをもとに、データネット実行委員会が予想した今年度の平均点を資料の赤枠、センター試験900点満点予想平均点に掲載しています。5教科8科目文系では540点、5教科7科目理系では563点と予想しており、前年度と比べると文系では8点アップ、理系では5点ダウンの予想です。予想平均点の推移をまとめた折れ線グラフを見ると、過去のセンター試験と比べても平均点が低い、受験生にとっては難しい試験であったことがわかります。そのため、今年度のセンター試験では、思うように得点ができなかった難しい試験であったという感触を持った受験生が多いことが考えられます。さらに科目別に平均点を見ておきましょう。資料4、センター試験科目別予想平均点と前年差をご覧ください。この表の平均点ですが、今年度の値には データネット実行委員会の予想平均点を、前年度の値には大学入試センターの最終発表値を用いています。グラフの真ん中の線は前年度との差がゼロであることを示しています。この真ん中の線より棒が上に伸びていれば平均点アップ、下に伸びていれば平均点ダウンとなります。今年度は国語で大幅に平均点がアップしたものの、数学 2B や地理 B などで平均点がダウンしており、全体として難しい試験となっています。特に数学 2B については平均点が低く難しい試験であったことが言えます。なお、気になる得点調整の正式発表は1月23日の夕方に予定されています。資料5、データネット集計、校数科目別平均点一覧にはデータネット参加者の集計結果を掲載しています。コース別など平均点の変動を詳しく確認したい場合はこちらをご覧ください。続いて資料6、資料7は度数分布、可燃度対比グラフになります。まず資料6の5教科8科目文系のグラフをご覧ください。赤い線が今年度のグラフ、白丸の実線が昨年度のグラフになります。今年度と前年度の分布状況を比べると、511点から660点の得点層で人数が増えていることが見て取れます。次に資料7の5教科7科目理系についてですが、今年度と前年度の分布状況を比べると、581点から770点の得点層で人数が減っていることが見て取れます。文系では511点から660点の得点帯で志望者の数が増えるなど、志望動向に変化が見られることが考えられます。一方、理系では581点から770点の得点帯で志望者の数が減るなど志望動向に変化が見られることが考えられます。以上でセンター試験成績概況の報告を終わります。続いて国公立大志望動向の特徴について報告します。資料8、国公立大学部系統別志望動向をご覧ください。資料8では、学部系統ごとにデータネットの志望者の数を指数で前年度と比較しています。前年度と志望者の数が同じ場合は、指数が100となります。今年度の国公立大全体の志望者の指数は100となっており、国公立大全体の志望者の数に変化はなく、国公立大志向は継続しています。全体の志望者の指数である100を基準に、学部系統別に志望者の数の増減を見ていきます。文系学部では受験生の語学・国際志向の高まりを反映して語学系統や国際関係学系統で全体の指数の100を上回り志望者の数が増えている点に注目してください。理系学部では薬学系統や理学系統で全体の指数の100を下回り志望者の数が減っている点に注目してください。次に、東京大や京都大などの難関国立10大学志望動向について報告します。最初に資料9、 文系学部の資料をご覧ください。難関国立重大学全体の志望者の指数は99で、ほぼ前年並みの志望状況となっています。文系では法学部において全体の指数の99を下回る大学が多く、志望者の数の減少傾向が見られます。次に資料10、理系学部についてまとめた資料をご覧ください。理系では工学部において全体の指数の99を上回る大学が多く、志望者の数の増加傾向が見られます。続いて資料11では医学部などについてまとめています。医学部医学科で全体の指数の99を大きく上回る大学がある点が注目点です。大学ごとの詳しい報告はこのホームページ内の難関大学動向にてご確認ください。最後に資料12、センター試験利用私立大学部系統別志望動向について報告します。センター試験利用私立大については、センター試験を利用する大学の数が増えたことなどの影響で、募集人員が増加している学部系統が多い点や、文系の法学系統や経済、経営、商学系統で志望者の数が増えている点が注目点です。以上で志望動向における全体概況の報告を終わります。データネット成績概況については、分析レポートに詳細データを掲載しています。Excel ファイルでのダウンロードもできますので、校内での共有にご活用ください。以上でデータネット2015全体概況の報告を終わります。